2025年5月6日火曜日、遅刻は午前8時45分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。お話はこう続いていきます。頭をひねった私は、統合失調症特異的と考えられていた症状とそうでない症状とを区別したり分類せずに、起こった順を事象を縦軸に、時間を横軸にしてグラフ用紙に書き込みました。これは必ずしも慌てたせいではありません。むしろ誰もがごく普通に使っている区別や分類が実はそんなにはっきりしたものでないことに気づいたからです。ちょっとした工夫なのですが、やってみるとその意義が明らかになりました。分類すると、事象は概念に近づきます。素朴にまず事象から出発するということが良いなと思いました。こうするとまず症状のシークエンスが分かるのです。それからずっと続く持続症状と別の症状と入れ替わる交代症状と、同時に起こる同期症状と移行症状と言いますが、次々にバトンタッチして入れ替わっていく症状と、パラパラと発生する散発症状とを区別することができます。周期性を見ることもできます。第1回の急性期と第2回の急性期とを比較することもできます。また患者の行動や生活の変化、患者の周囲に起こる事件との関連も見ることができます。そしてこういう永年変化と天文学では言いますが、年単位の変化もグラフに描かなければ見えてきません。また月、週、日、午前と午後、あるいは時間単位の変化も文章で書いただけでは、個々の変化のはっきりした位置も変化と変化との関係もはっきりわかるものではありません。一見かけ離れた関係が同時に始まり同時に終わったりします。またある現象が終わると同時に別の現象が始まります。これはまるでバトンタッチをしているようです。こういうことが初めて見えます。このようにグラフを作っていくと、統合失調症の現れ方は時間単位によって全く様相を異にすることがわかります。ちょうど月面の姿が肉眼と望遠鏡と実際に宇宙飛行士が行って撮影してきたのとで全く異なるのと似ています。なお抽象化によってプライバシーをろ過してしまうということも精神科では大きなメリットです。グラフとしては回復を同心円で表すことも、回復すなわち生活の再拡大を生き生きと感じさせる良い方法で、これはごく最近神戸大学のコー・ウィリアンさんらと開発しました。これは脅迫症患者のグラフですが、これに横から見た図を付け加えればかなり複雑な経過をも表現できると思います。 社会復帰を見るに適しています。渦巻きグラフもあります。ちなみに年表は初めから作っていました。歴史学者の友人が年表をかけたら閉めたものと言っていたからです。後にサリバンも年表を描いていたことを知りました。と、キレがいいのでここをまでにしたいと思いますが、年表ね、実は私も年表を作っておりまして、というかまあ、ビジネスとライフのこう俯瞰してみるものなんですね。それを作って、まあ、それはネットにも紹介してますけれども、2003年に初めて作って、で仕事で使ったのが2005年だったでしょうかね。ネットにも正確な時期を書いておりますが、いやこれでもやっぱ俯瞰してこう見るっていうか、こうグラフを作るっていうのは、ですからまあ私自身はあのワークとライフの、そのビジネスとライフというバージョンもありますが、それは自分のものが100年単位で作ってありまして、であとは100年、10年、3年、1年で、3ヶ月まあその1年のものを3枚連ねて3年で見るようにしてたりとか、あと月単位、日単位ですね。それはそういう専用の、表は作ってありまして、そうやってこう見ていくと、いやもう中井先生、まあ、ここまでではありませんけれども、やっぱり見えてくるんですよね。特にその100年単位のもの、一つの流れが見えてきます。ですからいろんな、ね、仕事専門職がありますけれども、何かこう流れを見るっていう、まあ、多分人を支える仕事の場合は、まあ点で見るんではなくって、面というか線で見る必要が多分出てくるでしょうから、なんかそういうものがちょっとこう経過を見るというふうなね、なんかオリジナルのそういう、こうツールを作られるのもいいんじゃないかなと思ったりしますが、といったところで時刻が8時53分を過ぎたところです。以上です。